ということでございまして、
はい、
らしくあれでございますけどね、
ね、
今もう和歌山放送はですね、
はい、
もう回収回収
また回収みたいな、ね、
もう回収回収でもすごい回収、多分どの番組でも、
はい、
今日はスタジオがいつもと違いますって話を、まあ、おそらく全番組で、
そうですね、さっきも津田康介アナウンサーが、木の皮が見えないと言ってましたけど、
不安だって言ってましたよ ね、そんな素直に心情吐露するかっていう別にスタッフはいつもと一緒やんかっていうね、
そうですね、うん、顔なじみのスタッフのはずなんですが、
そうやし、はい、いつもはねオレンジスタジオですよ、ニュース&スポーツ
ね、
だからそれと比べたら逆にその密閉性はあるわけで、
そうですね、
環境としては悪くないと思うんですけども、不安不安を連呼する、
まあ慣れてない、特にね津田さんは、うん、まあ言ったら今年登場した、
そうですね、
ニューフェイスですから、
聞きますと、はい、サンスタは初めて来たと、
あ、そうですか、
まあ、そりゃそうですよね、
うん、
そういう人多いですよね、
そうか、1時のね土曜日1時のニュースも4回ですからね、
そうそうそうそう、で今、まあ、現役で和歌山放送で日常的に仕事してる人でも、
はい、
あんまり好んでサンスタで収録してますっていう人は今減ってますよね、
あ、そうなんですね、
あんまいてない、
私はね隣の第二スタジオでよく編集してんですけども、
そうそう、
オープンリールが使えないとね大変なんです、
そう、だからその2人今ね、西川さんと野々村さんは
さんとも
うニスタとサンスタ往復するんですけど、はい、まあ、それ以外の人はあんまり賞味使ってないところもあって、
基本的にはもうだから4階の2つのスタジオね、
っていうのがあるんでね、だから、はい、まあ、初めて来たとかタレントさんとかでも、え、こんなスタジオあるんですかっていう感じのリアクションになるのかなと、ワイド番組しかやってない人は知らないでしょ、
そうか、エレベーターで上上がっていくと、
そう、
ね、違う方向ですからスタジオのあるところは、
ね、逆に昔から出てはる人、例えばねこの間もウィンズ平坂さん言ってましたけど、
はい、
その昔、うん、ラジオにお任せとか、
あ、
小林睦男さんの番組とかね、やってた時は、このスタジオやったねと、
そっか、当時はね、うん、もうだから今の4階のスタジオができるまでは
そうそうそう
そ
う、
あそこがメインのスタジオで、
そうなんですよ、っていう話をまあされてたんで、
はい、
まあ、ベテランのタレントさんにとっては、まあ、馴染み深いというかな、
うん、
そういうスタジオをなのかなという、
そうですね、
感じはしますよね、
はい、
だから本当に今もね、とにかく今もこの今日のらしくあれは、いつもとは全く違います、
そうです、私もそれこそ初めて入りましたね、
今日は情報センター、
いわゆる情報センター、
旧情報センターです、
ここが情報センターか、
5時です、情報センターの、情報センターです、
はい、
今
は
全く情報ないです
全くないですね、
情報どころかもうガラクタセンターになってます、
まあ、ホワイトボードだけがあるというね、
そうですね、見てください、もっと他によく見てください、何が見えます、今情報センターの中には、
大きな扇風機が2つ、
これなんで使ってた扇風機か分かります、
これ、え、なんやろう、
こんな業務用の扇風機回してる現場って、
ラジオ祭り、
いや寒いでしょこんな回してこれ君寺球場で使ってる扇風機です、
は
い、
あー、なるほど、
はい、
なるほど、あ、そうかそうか、そうですね、
そう、暑いから君寺で使ってる扇風機はこの2台です、ここにぶち込まれてるわけ、2週間以外は全部ここにぶち込まれてるわけですよ
他にもね、いろんな機材とか、
もっともっと見えるもの教えてください、どんなもの見えます、
まあ、小さめのファンヒーターもありますね、
ファンヒーター、それは誰が使ってるファンヒーターかな、ファンヒーターじゃないですよ、ただ電気ストーブやんか、栄養に言われてください、ファンヒーターなんかあったか、電気ストーブよそれ、1980円でホームセンターで売ってるやつ、
なるほどね、
もう新しくできたカインズにね、買いに行かなきませんよこれ、
そうか、
ラジオでおなじみのいい川鍋店で ね、カインズ、カインズですよ、
あとね、一個気になるのが、和歌山放送アプリのなんかパネルという か、
だからこれはね、2019年のラジオ祭りからここに置きっぱなしになってるわけですよね
ね、チェリーさんのやったーっていうね、そう、ありましたけども、
2019年に和歌山放送アプリが開局60周年を祝って登場したでしょ、
はい、
あれ以来そこに置きっぱなしなんですよこのパネルは、
あら、
すごいでしょ、他にもいっぱいあるんですよ、この中もまだブースなんですよ、
そうですよね、なんかスタジオっぽいなと思ってて、ただ段ボールの山
私の作文の記念品が、
あー、ここに
ノートとか、
はい、
あと、ミュージックソンの募金箱、あれ紙でできてるんですよね、あれ組み立てる方式なんで、
はい、
それがもう今度は大量に入ってます
じゃあもうここが今和歌山放送の、まあ、倉庫になってるというか、
まあ、だからそう、こうやってね、まさかこのスタジオから収録する、皆さん、はい、このらしくあれ撮ってる翌々日にはここで大人のラジオ収録するんですよ、
大変や、
多分ね、細井さんびっくりすると思うよ、
そうですよね、
赤井さんもびっくり、ちょっと、ね、ってなると思う、
赤井さんなんかは言ったら、うん、情報センターで多分ニュース読まれてたと思うんですよ、
そら読んでましたよ、
ね、
5時です情報センター、
とか、報道特集とか、
ね、報道特集、そう、
現社長と一緒に、
そうですよ、
はい、
だからその時はもうちょっとここでね、放送できる設備があって、
うん、
茨城放送さんのスタジオみたいな感じよね、
どういうこ
と、いや、だから茨城放送さんの SNS 見てたら、
はいはい、
なんか昔の情報センターみたいな感じ 感じやなと思って。
やっぱりだから建物だけじゃなくて内装というか、
そうそうそうそう、
スタジオの作りも似てるんですね。
似てるんですよ。だから京都ね、来週はこちら情報センターから、は
い、そうですね、
全く情報はこの部屋に入ってきません。もう隔離されてます、は
い、そうです、
物置とかしたこの情報センターからですね、
はい、
お送りしたいと思います、はい、それでは参りましょう。せーの、らしくあれ。あたえまして、情報センターで収録するのも大変だな、チェリーでございます。
貴重な体験をしていると個人的には思っています。アシスタント B の矢太郎です。
そうですね。でこのそのブルースタジオ、あんま言うとまた技術に怒られますけどね、はい、またこんなリスナーがおったり帰ってくるし、今スタジオ開始中ですねみたいな、もう書かんでええって言ってね、こう言うときますけども、
まあ僕がリスナー時代はそんなよう書いてたんやろうなと思いますけど、
また前のマスターの時もいろいろみんな書いて ね、なんでバレてんねやみたいなことをみんな言ってて、ドキッとして、あ、いやなんで知ってんねんリスナーがとか言うから、やばいって俺のことやと思ってね。
いやいや他の番組でもね、
あ、言ってますよ、
言ってましたよ、
言ってるけども、またこと細かに報告してるのが僕なんでね。
確かにね。
で今ブルースタジオとオレンジスタジオが改修工事やってまして、はい、でその代わりのスタジオとして今この情報センター、
はい、
あと一スタね、
あ、
国会議員座談会でおなじみの、
はい、
第一スタジオがあのマイクとかねミキサーセッティングしてもらって、まあ、そこで番組撮れるように、
よくあのアリダリアンなんかはね
撮ってますね、
撮ってますよね、
まあ、あれもスタジオないからなんやけどねであの第6スタジオってまだあるんですよ、
はい、
2階の奥にね、
そうですね、
あの細狭いスタジオですけど、そこもあの技術の人があの用立てしてくれて、
はい、
ちょっとした喋り、まあ、マイク1本あって、
ああ
の撮れるような、
じゃ一人で出る番組とかね、
だからどの番組もそういう工夫でね、
はい、
この2週間はもう乗り切らざるを得ないわけですよ。
そうですね。
この機材あなた気づきませんか、これ何の機材か、この目の前にあるこのボックス、
なんかね、あの見た目は、うん、あのマジックショーで出てくるような、
それあれやんか、ギロチンになるやつでしょ。
そうそうそうそう、うん、僕の側からはそれしか見えないんですけども、
ここにミキサーあるでしょ、
はい、
ね、ここに録音 CD デッキも入ってるんですよ。
あれもしかして、
そう、え、
サンスタにあったやつですか。
違いますよ、これ、ここの引き出しに入ってるのはさ、なんだこれ、はいどうぞ、チャララララチャチャララララチャチャララララ
チャラララ
チャチャッタンテ
タッタラ、ホエール和代さんのね、ワンダフルワールドの MD じゃないですか。
これね、フォルテ和島さんにね、
はい、
オープンした当時にあの
あ、ね、
放送できる設備があったんですよ、もう皆さんお忘れかもしれませんが、あったんです、何回やったかな。でそこに実は常設してたんですよ、はい、これ。
あ、そうですか。
その後ろにある同じ色の箱、その中にマイクスタンドとか入ってるんですけどね。でその時のミキサー、まあ、放送が終わってね、
はい、
その時全部こっちに引き上げてきたんですよ、
ええ、
でここで僕は細々ねたまに使ってたんですよ、は
い、
まさか今21世紀、まあ、あの時も21世紀ですけど、
だってあれ10年前ですよね多分。
そうそうそうそうよ、うん、だからそれがまさか今使うことになるとは
ね、あのよくホエール和代さん、島和代さんとね、
そう、
あの小林睦郎さんの
そうです、
おしゃべりを
そう
よく聞いてましたよ。
でゲストの人呼んできてね、
ね、
にぎやかな
番組でしたよね。
そう、僕たまに行かれへん時は応援に入ったりしてたんですよ。だからもう思い入れのあるこの機材、はい、これを今使えるとか存在を知ってるのはもう僕ぐらいになってきましたから、制作では
、もう数少ないっていうか、もう唯一ただ一人の、
そうなんですよ、これを使って、
はい、
また放送していきたいと思いますんで、
ワンダフルにね、
ワンダフルにお送りしたいと思います、
はいは
い、ということで今日も30分間よろしくお願いします。
今回のテーマはみんな一緒に、第38回 WBS ラジオチャリティーミュージックソン、ただいま募金を受け付けています。和歌山県と大阪府南部に音の出る信号機を設置しています。皆様からの温かいご支援をお待ちしております。
マイクで直撃
教えてチリリリリリリ、
あ、これエコーあるわということでございました、
はい、
マイクで直撃教えてチェリーのコーナーです。エコーのフェーダーはあるんやけど、これどこ、エコー、あ、エコー、あ、これエコーやな、あー、これエコーついてるわ、これちょっと待って、え、あ、あ、いけへんな、分かれへんけど、はい、エコー、これね、そのワンダフルワールドの思い出話に戻りますけど、
はい、
結構ね、音楽系のゲストの人が、まあ、来たりとかね、当時あの歌町プロジェクトっていうプロジェクトが
ありましたね、
あったでしょ、もう皆さん忘れてます、もう和歌山放送の中でも忘れてる方が多いと思いますけど、
なごむ歌がいっぱいなんちゃらみたいな、
そうそうそうそう、連れもて路線の時ですよ、
ね、
歌町プロジェクトの時にも結構使ってて、だからこれエコー、これエコーあるやん、これ、マイクで直撃教えてチェリー、私チェリーがですね、今週のアシスタント B のやたら奥にいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます、
はい、
さあ今週は、
今週は、
うん、
まあ年末に話することでもないんでしょうけども。
何、年末に話することはないようなことってどんなことでしょう。何でも話したらいいと思いますけども。
ペーパードライバーだったんですよ私も。
免許はいつ取得されてたんですか。
免許はもう大学1年生の時に、
御坊自動車学校で、
ええ、
おお、
あの取りましてね、
はいはい、
はい、
お、
それ以来、まあ大学生の時にはちょこちょこ、うん、運転はしてましたけども、
はいはいはい、
やっぱ社会人になり、
まあね、都会やしね、
大阪住まいとなると、
ね、いらんよね、
いらないっていうね、
うん、
そう
ね、
それがですね、うん、まあ、急にちょっとこう、うん、先月も話しましたけ
ど、まあ、最近若いもんよくね、うん、用事があって来てるということで、
そうですね、うん、車運転する機会がありまして、
ようやろうって決心つくもんやね、普通怖くてできへんやん。
そうですね、うん、ただ何回かちょこちょこその近距離というか近い距離を弟の車を借りて、う
ん、
運転するっていうこともあって、
はいはいはい、
まあ、ちょっとこう体的には慣れてきてたと、
うんうんうん、
じゃあまあいけるかなと思って。
この根性あるんやね結構八太郎くんって。
もともと車好きなんで。
あ、そうな、初めて、これ皆さんラジオ聞きました、この中川さんが最初の産休入ってからもう何年、3年よね、
はい、
そんなこと今まで1秒も聞いたことないで。
ただ北尾さんみたいに、例えばこう昔のねダイハツシャレードがみたいな、
ダイハツシャレード、またマニアック、渋いな、ダイハツシャレードって、うん、
セダンね、
うん、
そういうタイプではないんですけど、
はいはいはい、
まあ昔から子供の時からこうトミカを集めたりとか、
うん、そうですか、
そういうのもあって、まあ車に対する憧れはあったんですよ、
うんうんうん、
で、まあ、今回その御坊方面に帰るっていうことがあって、うん、ただまあ家族もね仕事とか用事があって、
はいはい、
なかなか
迎えに来てくれやんわな、忙しいわな、
でもそうなったらまあええなと、
自分でやるわと、
やってみようと、
うんうん、
和歌山市内さえ高速までたどり着けたらなんとかなるやろと、
まあ確かにね、
うん、思いまして車を借りまして、
はあ、はあ、
南海和歌山市駅前の、ね、うん、緑のレンタカー屋さんで、
レンタカー屋さん、いいですね、私もたまにあそこで借りますよ、
あそこね、
うん、K の箱番なんかをねあそこで借りることが多いです。河合くんが来た時にね、うん、自転車乗せろって言ってね、はい、俺の自転車を、そのなんか、ね、ヨット場と金見寺林を往復する自転車をね、
はい、
乗せろとか、
ええー、とこ止まってますね。
あ、最近ええとこ止めさせてもらうなってきた
んや。なるほど、
キャリアが
ついにね、
もう彼ももう40前ですからね。
だってチェリーさんの1個年下ぐらい、
そう、もう40前のアナウンサーやから ね、怖いね、やっぱ40ぐらいでそろそろもう会社の中で偉くなる人とか世の中いてるんよね、まあそんなことはいいんですけど、
はい、で私が乗ったのは、うん、トヨタのね、うん、ヤリスっていう、
あ、はいはい、
コンパクトか
小回りの利く、はいはい、
だからまあトヨタでいう昔のスターレットとかと同じような感じなんですけども、まあ、ヤリスに乗りまして、まあ、多少はね、うん、不安もありながら、
はいはい、あ、ごめん今気づいたんやけど、この情報センター、はい、蛍光灯3つ切れてるな。
切れてますね。
こんなんで大人のラジオ撮れるかな、ここで。
差し替えてください。
まあ昼間の番組やからええか。
差し替えましょう。
差し替えをね、3つ切れてたらやばいわな、うん、何やこの会社ってなるわな。
さすが
に会社もびっくりするよ、蛍光灯が切れてるのってなるかもしれんから。総務の人に言って変えてもらおうか、うん、で、
うん、そうヤリスに乗りましてね、うん、とりあえずは和歌山インターまで、うん、行こうと、
市駅から、
はい、
ほう、
周りの車に合わせてね、
うん、そう、交通の流れ乗るっていうのがもう基本ですから
ね。そうなんですよ、
ね、
うん、ただ乗った時間が平日金曜日の朝9時前ぐらい、
あ、いやでも9時前やったらもう通勤は終わってるでしょ。
そうですね、うん、ちょっと多いかなぐらい、
はあはあ、
まあ、田中町ぐらいで混むかなみたいな感じで、まあスムーズに行ったんですよ、
うん、
なんとか。
それはまあ行くわ、
武田鉄矢さんがまな板叩いてるなと思いながら、
ちょうどいいわ、それぐらいの時間が、
うん、でもちろん BGM は和歌山放送にして、う
ん、もちろんですよ、
うん、ただラジオの変え方がわからへん。
わかるやろ。ラジオの変え方ぐらいは、
なんかの後々わかるんですけど、うん、そのプリセットされてるやつからどうやって変えようかなみたいな、
あのちょっと押したらあれやけどわからなかったな、プリセット、大阪プリセットになってたんか。
うん、ただでも 94.2 はちゃんと入ってました。
FM は入ってたんや、
はい、
僕はあれ毎回和歌山放送、まあ、僕はねレンタカーよりはタイムズカーシェアというのを使うんですけど、まあ、毎回和歌山放送当然聞くんですが、
はい、
もう和歌山そのままあのエンジン切ってますから、次に乗った人はエンジン入れた瞬間に和歌山放送です。
そうですね、
うん、今日も乗ったんですけどもね、パッて聞いて80に流れてきたらもうすぐ和歌山放送に変えました。
おかしいですね、
皆さん地元のねレンタカー借りるときは地元局を聞くように。
そうですよ、
ね、
そんな旅行するときもね、
そう、うん、和歌山で運転してんのにそんな在阪局なんか聞いたって何人もいるものないですから。
でね、 もっと言うと、まあ、私みたいに例えば南の方向行きますよね、途中で入らなくなるんですから。
当たり前じゃないですかそんなもんね、和歌山放送はもう変えていけばどこまででも入りますよ。
そうですよ、
順番に順番に、うん、でもあなキロヘルツ何やったかなと思ったら国道42号置いてください、はい、そしたら あちこちにね特に南へ行けば行くほども周波数看板立ってますから、
また守り久兵衛さんがね、も
う専門家や、ね、まあ、今のうち見といてくださいよ。
そうですよ、でね、うん、まあ、94.2 でずっと走ってたんですよ、
うん、あ FM で走ってたんや、
はい、う
ん
う
ん、
まあ音もいいし、
まあね、
で途中あの海南通りますから、はあはあ、と思ってたんですけど、うん、よく考えたら阪和道トンネル多いよなと。
トンネル再送信のことがあるんでね、
うん、だからあのインター近くのコンビニでね、うん、1431に帰って、
偉い、
ええ、うん、したらちょうどあの伊藤先生が喋ってました。
あ、それはそうですよ、う
ん、でまあスムーズに高速も乗りまして、あ、なんとか行けた。も
う ETC カード持ってんの？
いや、持ってるんですけど。
持ってんの？
一応ね、
さすがやね、仕事柄かな、
ねえ、
うん、
ETC 使わんまま年会費だけ取られてるっていうね、うん、
ETC カードって年会費いいの？あれ
某カード会社は使わなかったらいるみたいなね、
使ったらいらんけども、やっと使える時出た、人生で初めてやん。
なんですけど、うん、忘れてるっていうね、
ETC カード、
どこ置いたかももう忘れてる。
それでも最初に気づいたん？
いや、
乗る時に、あ、
言
えてない、
家出た時に、うん、あ、持ってきたらよかったと思って、
うん、持っていったよ、ええよ。
もうでも電車の時間もあるじゃないですか。あ、
そっかそっかそっか、まあ、もう取り戻ったこと、でも今時 ETC カードなしで高速走る方が不安になりません？
うん、まあ、
料金取ってくれるおっちゃんもいませんよ。
いない、
機械やで、あれ今時も。
だからサイドブレーキ引いてシートブレード外してビーってやりましたよ。
あれなあ、難しいわ、はい、高速乗る時の最初の関門はそこやからね。
そうですね、そこでなんとか通行券を取って合流するっていう。
そう、合流が大事。ここで事故が多いから、
もう合流は止まってはいけない。
そりゃそうです、パッとそこで加速しないとダメです、合流でね、う
ん、後ろあのね、
確認して
ミラー見ながら、
ルームミラー、指示器、サイドミラー目視でね、はい、本線に合流します。
はい、はい、成功したんですよ、よかった。
当たり前や、失敗したらどうですか。
失敗したら僕今頃ここで喋ってませんから
ね。ほんまですよ、僕この度ね交通安全協会の会員になったんですよ。
おー、ついに。
前の更新の時は、
はい、
交通安全協会費を払うだけのお金持っていってなかったんですよ。あの更新のお知らせにいくらいくら持ってきてくださいって書いてるじゃないですか、はい、うんうん、ああ何千円か、ああ、あるわあるわと、それだけ持って行って窓口見たら交通安全協会こちらで書いてる、黄色のランドセルカバー、ね、やってるし、交通公園もよく行くし、
なんだったら、うん、交通安全特番をやってるのは和歌山放送だけなん
ですから。そうなんですよ、私は交通安全特番大好きディレクター、小城さんが選曲したテーマ曲
命輝けでしたっけ。
そう、高野山のお坊さんが考えてくれたんです、はい、命輝け、でチャラチャラチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチ
ャチャチャチ
ャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチ
ャチャチャチ
ャチャチャチャチャチャ
チャチャ
チャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャ
チャチャチ
ャチャチャ堤さんにちゃんと使ってくださいよって言って、僕はもう言い残してね、言ってるわけですよ、
はい、
何の話だったっけ。
ドライバーとして初めてね、一、人で、まあ、運転したんですけど、
あ、そうやね、
初めてラジオから流れてくる曲を口ずさんだとか、
ああ、まあ、運転自体が一人初めてやからね、
なんかこうあるじゃないですか、運転しながらラジオ聞いてて、ちょっとこう歌いたくなるみたいな、
まああるよ、あるある、あるある、
何やと思います、何の曲やったと思います。
金曜日って脈絡ないからね、金曜日は脈絡ない、
ただでも
朝も昼も脈絡ない。そうですね、朝はねリクエスト優先で脈絡ないね、
はいはい、
来たやつかけてるわろ、うんうん、で昼は淡路屋さんが自分で選曲するやん。
そうですね、
あの淡路屋さんの中でもそういうテーマはちゃんと作ってるんやけど、はい、パッと聞くと脈絡ないね。
レコードリクエストの時ぐらいですよね。
そうやね、分からんわ、
朝ね、ちょうどだから
分かった、冬が来る前に紙風船。
あー違いますね、
違う、
時期的にはそうなんですけど、
そんな歌でしょ今かかるのは。
たまたまなんですけど、あのこの間あの作詞家の三浦よしこさん
亡くなった、
亡くなったんですよ ね、
う
ん、でそのニュースかリスナーさんからのメッセージを赤井さんが読んでて、その流れで矢上純子の水色の雨流れてたんですよ。
あ、雨はなかったな、あの時。
いや、雨降ってた、
雨降ってた、ほんま。あ、
でちょうど長見のトンネルぐらいでそれが聞こえてきて、
いいですね、
つい歌ってしまいました、ね、
あ、いいですね、矢上純子さんなんか小田川さんも得意なとこやね。
私はね、もう矢上純子には何回もインタビューして若い時からで、ね、付き合うんですよ。
いい、そう、
三浦よしこ作詞、矢上純子作曲、水色の雨、
はい、はい、それですよね、
今週はみたいなね、
そうそうそうそうそうそうそうそう、そう、
水色の雨を歌いながらごぼうまで行ったと。
なるほど、
いうことでね、
じゃあこれからも運転できるじゃないですか。
そうなんです、だから、ちょっとこうね、 旅行行ったりとか、うん、まあ、あんまり知らん道でね、まあ、ね、いろいろ行くっていうのは危ないんですけど、うん、まあ、ちょっとこう知った道というか、うん、慣れも含めて、うん、夢はやっぱり阪神高速を
阪神高速
走ってみたいなと。大阪住んでるんでね、やっぱりで大阪住んでるんで阪神高速乗って、大前和樹の YouTube カズチューブの実感ですっていうのをね練習してみたいなと。
まあでも阪神高速ってほんま僕はもうね、和歌山から行くとどこ行くにしても湾岸線方向から行くのがね、メインになってまだマシですけど、やっぱり環状線とかね、うん、かなり緊張
ですよね。
右側に抜けていく道とかあるでしょ。
そうなんですよ。
合流して右みたいな、あれはねやっぱり意を決さないと我々ちょっと和歌山でのんびり暮らしてるもんには
なかなかね、
厳しいもあるよね。
そうですね。
でもやっぱりほら何、おはよう朝日のお天気カメラで見るようなさ、なんか中之島の景色とか映るやん。
ありますね。
あ、俺今ここ走ってるんやなっていう感じはするよね、はい、あそこ走るたびに。
そうですね、うん、淀屋橋のあたりとかね。
そうそうそう、なんか都市高速の良さっちゅうの。
あとねだから MBS の北浜のカメラですよ。
北浜カメラ、いいですね。
あのカーブをね、
そう
走ってみたいなと。
走ってみたいね、走ったらええやないか
ね、いずれは、
うん、そうですね、はい、東大阪の方なんか行きやすいんや阪神高速。
そうですね。
僕がもう一つ阪神高速で憧れるのは、うん、南郷何々線っていうのあるやん、3号神戸線みたいな、
はいはい、5号湾岸線とかね。
それをねスッと言えるようになりたいんや
なるほど。
3号神戸線と5号湾岸線ぐらいしか言われへんね。
14号松原線、
うん、
交通情報でよくね、
そう、それをパッと暗記できるようになりたいんやけど、
交通情報聞きましょう。
交通情報聞きましょうね、はいはい、特に在阪の交通情報、
ね、そうですね、
はいはい、ということで、参りましょう。裏和歌山放送ニュース、このコーナーでは和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい。
帰り討ち、
よくね、プロ野球なんかでも帰り討ちにあってみたいなね。ああ、
プロ野球
取られてみたいな。
プロ野球でいう帰り討ちっていうのは点を味方が入れた次の回に再び
ボコボコに取られるみたいな ね、
ありますよね、うん、そんなあるんですが、はい、今回の帰り討ちは早乗りですね。
お、ポジティブな
時間でおなじみの隼人さんとね、はい、でのりちゃんの2人、はい、なんかねようわからないノリやったんですけど、その前回水曜日住みたいなお二人がやってる前回水曜日に、はいはいはい、もう乱入したいんですよってのりちゃんがなんか本番前から言ってて、
殴り込み、
そう、
お
なんでかなと思ったんだけど、なんか、まあ、よく分からへんだけど、要はなんか食事に誘っても来てくれないみたいなことで、そうかなと思いながら、
はい、
で唯一ある時間があってね、ディレクターと確認した3時半から10分間だけ時間あるから、
はいはい、
まあ、そこやったらいけるかなということで、まあ、乱入してもらったんですけど、一緒に行ってくれへんやんかって言ったら、早速すぐに住みたいの2人にあんたやんかって言われて、あんた来えへんやんかって
住谷のご両人としては、いや誘ってると、
そうそうそうそう、
のりちゃんが来えへん
ねん、そうそうそうそうそう、いきなりもうこの時点でなんで乱入したかの趣旨が崩壊したんですよ。
そうですね、
その後はもう崩壊しっぱなしで、まあ隼人さんは検討してね食らいついてたんですけど、その後のツイッターに、のりちゃんが書いてたことは、まだ動機がありますっていう、ドキドキしていますって完全に帰り討ちにやって帰ってきたという。
なるほど。
まあ、この手のね乱入ものっていうのもまあよく番組ではあるんですけど、
生放送ならではのね、
生放送ならではのね、これはやっぱりこの乱入する方の技量も問われますしね。
そうですね、
やっぱりこ の乱入された方の住みたいのお二人の方が1枚も2枚も上手だったというね。
そうですね、
そういう返り討ちでございます、
はいはい、
やっぱりシュール、
うん、
シュール
ね、シュールなこといっぱいありますね。
まあ、和歌山放送ってそういうシュールな部分は少ない会社やと思いますよ、
はいはいはい、
田舎のラジオ局ですしね、うん、そのすかしてなんかおしゃれな音楽、ね、みたいな、そんなもないしね、
はい、FM みたいなね、
そうそう、もうドカンと水色の雨よ、
そう、
ね、
定番のね、
定番
名曲中の、いや名曲中の名曲、ね、
そうそう、最近あんまり言わないですよ、だから、
そうですね、
うん、
いじりすぎたかな、
いや名曲中の名曲あんまかかってないんかな
かもしれないですね。
でもね今日ね、あれハッピーアフタヌーンかな、
はい、
今日ってこの間ね、
うん、
聞いてたらこんにちは赤ちゃん、
はいはいはい、
中村八大、
うん、
A6 助、うん、八六コンビ、
はい、
最近その八六コンビってフレーズラジオから聞けへんなと思って、
ええ、
もうちょっと聞きたいな、八六コンビって誰か言ってほしいなと思って、
でも小田川さんか小林睦郎さんぐらいしかないですよ、
うん、そうなんよな、だから今もう若返っていく中でね、その八六コンビの曲自体のリクエストもまあないし、で僕はディレクターが、うん、そういう曲を選曲することもまあなくなってきてるなと思ってね。
そうですね、
だから八六コンビって言葉自体がこう、はい、記憶からね薄れていったらいけないと思って、
確かに
もっと八六コンビを押していこうと思ってそんなことはまあいいんですけど、あ、そう、シュール、
シュール、
和歌山放送でシュールな番組っていうと、
シュールな番組、
シティチルクラブは違いますよ。
和歌山放送の自社のね、
まあ、別にネットものでもいいですけど、
うん、シュール、うん、そもそもシュールな番組ってどんな番組なんでしょうね。
あ、昔あったせいで MBS のさやかの部屋でてんてんてんみたいな、誰も分からん、これ分かってる人だけ分かってほしいな。毎日放送で昔ねクスクスクスっていうの枠があってね、
はいはいはい、
クスクスクスのさやかの部屋でてんてんてんっていう番組があったんですよ昔、うんうん、SM ライターの女の人がね2時間話すっていう番組あったんですよ。
すげえな。
僕あれ高校生の時でしたけどね、全く分からなかった、想像つききらなかった、スマホもない時代ですから全部想像だけの世界でしたけども、ええ、やっぱり あれシュールじゃない、ただエロい番組か、なん、
そうですね、
なんなんやろうねシュールってね、
なんでしょうね、
うん、
でもシュールな番組
なんかちょっとよう分からんオチでなんか CM みたいな分からんけど、ないわその番組、
はい、
ね、シュールな番組ない、思いつかませんか、
これこの番組って言っちゃったら、ね、
いやいいです、僕は答え持ってますから。
ああ、そうか、
うん、これはシュールな番組ですよっていう、
なんやろ
う、うん、
番組というかね、
うん、
それこそ平井選手がね、
あ、
生放送してる時なんかね
選手って言うな選手アナウンサー生活40年の CM もう2年ぐらい流れてるんですよ
そうなんですよ、
もう42年やで、
そうなんですよ、
うん、
ねえ、そう
で
平井さんがすごいシュールな感じで、あの7時半から7時45分のね15分を置いていく時があるなとは思いますけど、
あ、そうですか、
はい、
あ、まあ、落ちなく山なく意味なくみたいな、
なんでこの曲やろうなと思いながら、
あ、はい、その辺は平井さんの魅力、もともと平井さんのそのなんか気だるいというか、
う
ん、
物憂
げな感じっていうのは、まあ、魅力的な部分ではありますよね、
はいはい、
なんかこ こうシュールな感じ、
そうですね、
はい、分かりませんが、
はい、
ということで正解はですね耳寄りラジオです。
え、
取り上げるテーマがシュールということで、先日の耳寄りラジオテーマ、今日は砂肝の話ですどんな話なんよ砂肝の話って、
朝の11時前から、
そう多分砂肝とはみたいな、鶏肉のなんとかでみたいな話だと思うよね、
で
塩焼きすると美味しいですよねみたいな話だと思うんやけど、
砂肝の話してる後ろでかかってる BGM が全然砂肝感ないでしょ
そんなん砂肝感のある BGM ってどんなんやねんな
だから無難に例えばカシオペアとかだったら分かるんですよ、
はいはいはいはい、
全然違う、なんかおしゃれな、それこそ先のモダンジャズみたいな
そう、それがこの番組の魅力なんよ、
魅力ですね、
そう、これディレクターによって後ろの BG 違うっていうのが、だから僕は耳寄りラジオをね、うん、ディレクター人生で担当したことはないんですよ、
はい、
一時担当しようになったことはあったんですけど、うん、結局その時は僕に話回ってこなかったんですよ。
なるほど、
もうちょっとで僕に回ってくるはずだったんですけど、
だから鶴岡さなえさんとチェリーさんといえばもうビューティフルサンデーの方に、
いや僕、あ、そうですね、ビューティフルサンデー、あの時はもう土橋さんから引き継いで、ということで、
はい、
まあ、そういうシュールなね砂肝の話も聞き逃せない耳寄りラジオ
ね、
何卒よろしくお願いします、
はい、
今日少ないでしょう、来週も少ないです、はい、以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。さあエンディングです。
はい、
今月のエンディングテーマはこの曲です。
はい、
もうなんかワンワン言ってたら12月やからもうミュージックソンですね。
そうですね、今日がまあ12月2日
はいはいはい、
ですからもうあと2週3週間ぐらい
ね、この間も
山
本ディレクター専任部長にね、
はい、
あのミュージックソンの7時から9時の部もう全局会議があるから、う
ん、はい、
出してって言われてんねんけどって言って、
暗号ですか、
うん、何も考えてなかった。
でも大体まあ司からのレポート
同じことを江山さんに言いましたということでそろそろお別れです、
はい、
ここまでの間タクチェリーと
アシスタント B の八太郎でした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。